どう聞くべきかに注意しなさい。今日与えられた福音の御言葉は、神の言葉を受け取る時の受け取り方、聞き取る時の聞き取り方について、イエス様ご自身が示してくださった、そういう箇所であります。面白いのはですね、聖書の原文を読むとですね、どう聞くべきか、これはちゃんとギリシャ語で書かれているに注意しなさい、この部分はないんであります。ということは、この主の言葉を教会に信じる人々、またイエス様によって罪から解放されて自由に神の国に名前が記された、そのことをイエス様によって、このことを信じる人々に注意しなさい、これがルカの、またルカを福音書記者と認めた聖書の祈りと願いと、また期待だろうと思います。どう聞くべきかに注意しなさい。単純に言い換えれば、自分自身をよく吟味してごらんなさい。もっと言えば、悔い改めなさい。このことを私たちはまず、主の福音の言葉、良い知らせ、十字架の言葉としてまず受け取る、そのことが求められていると思います。そしてこの灯火の例えと呼ばれているこの教えでありますけれども、マルコ福音書4章にも伝えられております。まずあのマルコの灯火の例えの方が、まあ、ベースになっていて、ルカはそこに教会に注意すべき、信じる者たちに注意すべき、その方からをいろいろと過失したのだろうと思います。ですからその2つを読み比べると、聖書が信じる者の群れである教会に伝えたい、祈りたい、それが見えてまいります。それがどう聞くべきか注意しなさい。自分自身をよく顧みてごらんなさい。あなたのその言葉、あなたのその行動、それはどこから始まっていますか。キリストによって許されている。もう罪のコントロールから抜け出して自由に新しい世界、神の国へと向かう歩みへと迎え入れられている、この激変をあなたはちゃんと生きていますか。吟味する、また悔い改めるとは このステージが変わった、そのことを本当に主が成し遂げてくださっている救いである、この驚きや感謝、また恐れ、思って救われた者として神の子供として生活をしているのかどうか、よく吟味してごらんなさい。よく考えてごらんなさい。これはそれができないからこその天からの憐れみの指導でありましょう。できていればわざわざ言われなくても済むわけであります。私たちできる、できない、二択であればできないんであります。今コロナ禍の世界でありますけれども、日本人が大体、日本が取る政策っていうのは水際対策ですね。自分が住んでいる世界、生活エリア、そこに異物を入れないがために、その出入り口のところで止める、そのことを日本の場合は非常に正確にやろうとする。ただそうやって水際対策で追い払っているはずなのに、これだけ感染者が出ている、それだけ私たちの水際対策が未熟だったという意味だろうと思うんでありますけれども、でも入り込んできてしまう、この私たちを苦しめて神様から引き離そうとする、イエス・キリストという救い、この福音から切り離そうとする、そして別々にしてしまう、そのような罪のそそのかし、これをもう私たちはいつの間にか受けている。今日のコラムのところで17年分というタイトルで、自分自身の水際対策をしたはずなのに、いつの間にかこれを入れてしまっている、入れてしまってそれに惑わされて、何が一番大事だったのか、何を残さなければならないのか、そのことを追いやっている、自分ではできていると思う、でも実際には入れてしまった、いつの間にか蔓延しているその罪によってキリストを追い出してしまっている、自分の救いの中から、自分の時間の中から追い出してしまっている、そういう自分の惨めな姿、これに気がついていない。私は基本自分自身の姿を見なければならない、あの引っ越しが本当に大嫌いであります。ちゃんとやっていたはずなのにできていない。また引っ越しっていうのは空っぽにするために、本当にありとあらゆるものを 箱に詰めたり、また処分しなければならない。時間があって余裕があれば、それは割といとも簡単に頭が働くわけでありますけれど、だんだんだんだんもうこの日、引っ越しの日が近づいてくると、罪と対応している自分自身、心も体も疲れてしまって、最後は捨てに行くのも荷物をまとめるのも嫌になって、まあこれは私の場合でありますけれども、燃やしてしまったら簡単だろうな、そういう安易な思いが出てしまう。そういう自分とも付き合うというか、見なければならない。その意味で本当に引っ越しは大嫌いです。自分自身の姿を見せつけられる、自分で段取り、それができない、そういう自分の惨めさも見なければならない。引っ越しは大嫌いです。ただこの大嫌いな引っ越し、考えてみれば7日ごとのこの復活の日を記念する礼拝もまた引っ越しの日であります。自分が許されている、種まきが彼の種をまいてくださった、その種を受け取り、悔い改めて洗礼を受けて新しい世界に生きる、その新しい出発への古い自分からの引っ越しではなく、むしろ新しさ、そこから以前の古さ、キリストによって生きるということを始めない、それ以外の理由で判断し生きている、その古さ、そっちに引き戻そう、引き返そうとしている、この状態をこっちに来い、ここに立て、引き止めようとする、引き止めて身軽にして、新しい方向、新しい国へと追いやろうとする、押し上げようとしてくださるイエス・キリストの引っ越しであります。でも私たちはどうしても、イエス様にそんなことをさせたら申し訳ない、そんなふうに考えて、自分自身でそれをやり遂げよう、自分でできる、自分がします、キリストを中心とする新しい生き方ではなく、それまでの出てきた世界、キリストをいつの間にか追いやってしまっている、その世界に引き返そうとしている、ある意味このせめぎ合いというか、いたちごっこ、私たちは いつの間にか繰り返しているだけではないでしょうか。そして神様はそういういたちごっこというか、自分の方に何もかも引き寄せようとするこの弱さをご存知である。ですからここを断ち切るためにイエス・キリストを救い主として罪を断ち切り、そのがんじがらめになっている状態をきれいにするために十字架の上で死なれ、三日目によみがえってくださった。私たちの罪がキリストを追いやってしまう、その罪でさえも引き受けてくださっている、その救い主であります。そしてこの罪許されている、信じた者たちはこのことを、今日の御言葉で言えば光が見えるように歩みなさいと命じられている。光が見えるように、すなわちあなたを新しくした、あなたを許した、過去と決別し、新しい歌、これを与えたその光である、キリストが見えるように生活をしなさいと主は命じておられるのであります。こう考えてくるとですね、今度向かいにマンションが今建設中でありますけれども、あの外観の壁ができてからですね、だいたい土曜日、日曜日、時々月曜日とかでもありますけれども、割とあのマンション見に来る人が増え始めました。おそらく購入を考えていらっしゃるんだろうと思います。外観を写真を撮り、そしてその周囲の環境もパシャパシャ撮っておられる。あ、こうやって自分が住むこと、住む地域や環境をいろいろ考えてここにしようと決めていくんだなと思います。ただそういうのを見て、光が見えるように、キリストが見えるように、許された者として生活をしなさいと委託を受けているこの教会として、信仰者として一体どういう証を、初めてここに住むであろう住民たちに示していくのかであります。日曜日十字開始の礼拝を目指して、それぞれが呼び出されてここに集まっている。日曜日の夜7時礼拝開始を目指してここに集まってきている。水曜日の祈祷会も同じでありましょう。そこで本当に私たちが喜びや祈り、何を引きずっているのか、むしろ私たち人間というのは自分が引きずっている、これに 飲み込まれてうつむくことの方が得意でありましょう。でもイエス・キリストによって許されているものとして自分が引きずっているもの、これを見えるように、また未だに自分が立っているその過去、古さ、これを許されたんだ、イエス・キリストがここから自由にしてくださったんだ、このイエス・キリストを見えるように、新しい生活、その完成の国である神の国を目指して生きてごらんなさい。これはむしろ期待と、まあ命令に近いと思います。これができてないからダメだという主の勧告ではない、信仰告白として、引きずっているのか、むしろ救いに自分が結びつけられて福音に引きずられて自分が生きているのか、そのことを入ってくる人に光が見えるよ、入ってくる人にキリストが見えるように生きなさい。このキリストによって生きるという、キリストを伝えるという、神の国の礼拝を豊かにするという生活を今許されたものとして生きていますか。自分自身がその中に入って生きているのか、そのことを注意しなさい。どう聞くべきか、イエス・キリストを明らかとしなさい。イエス・キリストによってこの自分が許されている、ここに集められている70数名、静岡市内のクリスチャン全員に命じられているのは、日本のクリスチャン、世界のクリスチャン命じられているのは、入ってくる人にキリストを見せなさい。まだ知らない人にも光を見せなさい。あなたは何を見せているんですか。そのことに注意しなさい。これが主の憐れみの言葉であります。どうしても自分しか見せることができない自分の正しさや堅くなさ、自分、人間を見せることしかできない私たち、十字架で許し三日目によみがえってくださったその方がおっしゃるわけであります。入ってくる人に光が見えるように生きなさい。入ろうとする人に光が見えるようにしなさい。やらせるんではない、これをあなた自身が罪許されたものとしてキリストを証しする、その生活を御言葉を聞き、これを守り 忍耐して救いの命を受け取るその日まで続けなさい。いわば門番だけではない、同行者であります。そしてこれを伝えるものであります。そして受け取るものであります。そのすべてに主が共にいてくださっている。疲れた心、罪の中でうめく心にご自身の命を表すパンとブドウ酒、その信仰の食事を与えてくださっている。その中で固くなだ自分自身が壊されて新しい段階へと歩みを進める、一歩キリストに近づいていく、自分の方に引き寄せるという古さではなく、自分自身がキリストに近づいていく、神の国へと近づいていく、キリストを追いやっていく、この生活はキリストが断ち切ってくださいました。天の招き、これに自分自身が悔い改めて生きる、そのことによって私たちは自分の心の固くなさにも自分自身にも光が見えるものとされていく、光を見せるものとされていく、これが終わりの日まで忍耐し悔い改めて福音を生きていく、キリストを見続けて聞き続けて悔い改めてキリストの救いを喜ぶ、褒めたたえる礼拝者への歩みであります。主はおっしゃる、あの日アレノのメリバやマサでしたように心を固くなにしてはならない。主がすべての罪を引き受け裁かれ、身代わりの代金を支払ってくださって、この命で生きる、その歩みをこの週も続けていきましょう。お祈りをいたしましょう。天の地なる神様、御言葉をありがとうございます。入ってくる人に光が見えるようにしなさい。自分の中にいつの間にか入ってくる罪に、ここにキリストがいるよ、自分自身がはっきりと罪を追い出すことができるように、それがなるように私たちを日々新しくしてください。注意しなさい。神様は私たちに自分自身を捨てて従うようにおっしゃった。キリストがそうであったように、私たちもキリストを聞き、キリストに守られていることを守り、固くなな自分自身を忍耐してキリストに結ばれていくことができるようにお守りください。このお祈りを感謝して救い主、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。